こんにちは、家元健太郎です。僕が15で社長になったわけ、このポッドキャストでは私家元健太郎が街の中で見たこと、気づいたこと、その日常をお話をしています。さて、まず最初に TUBC のブースターの皆さん、そして、対戦相手として予定をいただいてた岡山の皆さんに先週末の、お詫びであります。21日22日本当は岡山に伺って、私たち TUBC は岡山さんと2戦を戦う予定でおりましたけれども、先週コーチたちの中で、コロナの陽性が出てしまうという状況がありました。体調、それから選手全体、チーム全体のコンディションなどもありまして、試合を棄権をさせていただくことになり、不戦敗という形で、準備をいただいてた岡山の皆さん、そして観戦を打っていただいてた岡山のブースターの皆さん、そして、さらに TUBC のブースターの皆さんの中でも、岡山まで応援を駆けつけていただけるというご予定をいただいてた皆さんもきっといらっしゃったんじゃないかなというふうに思っております。本当に皆さんには直前に予定の変更という形になってしまい、お詫びを申し上げます。B3 リーグの皆さんにもギリギリまでいろんなご調整をいただいて、本当に手間をおかけをしました。選手コーチたちの体調が、もちろん一番なんですけれども、次の静岡さんとの試合にはきっと元気な姿を、見せてくれるんじゃないかなというふうに思っていますので、ぜひ温かく応援をいただければありがたいなと思っております。さて、この今週、寒いんですね。24日火曜日、福岡も途中から吹雪いてきましたし、名古屋も午後はすごく横殴りの雪という状況でした。東京はちょっと面白くて、天気が昼まですごく暖かかったんですけど、一瞬、そしたらその後1時間ぐらいしたらですね、突然ガーッと風が吹いてきて、北からの風が来て、そして、一気に気温が下がるという感じでした。もう上空1500メートルでマイナス15度っていう寒波ですから、これはもうとてつもなく寒いですよね。もう外に出るのが億劫になっちゃうんですけれども、こんな日でも私たちそれぞれの、グループの現場で動いてくれるメンバーのみんな、外で頑張って働いてくれてます。一部チャリチャリの現場においてはどうしても、運行ができないということもあるので、クルーの運営業務を少し減らさせていただいている部分というのもありますけれども、安全第一、皆さんにも本当に安全第一で動いていただければなと思います。特に本当に路面の凍結、それから突然目の前がホワイトアウトで見えなくなっちゃうっていうのは本当に怖いです。そして私も今日、朝でしたけれど、ちょっと何の気なしに車に乗った瞬間に、まだ7時前だったんですが、朝のおっしゃ駅を、ちょっとなんかこう、本当無意識に使っちゃったんですよね。凍結してました。氷がガラスに、フロントガラスに一面に張ってしまって、確かなんか凍らないようなやつを入れてたつもりだったんですけれども、それでもダメだったんですかね。一瞬にして前が見えなくなっちゃいまして、でもちろんフロントガラスを温めるボタンを押して、なんていうんですかね、ごめんなさい、あれわかんないですけれど、押して、しばらくしたら溶けてくれましたが、拭いてもダメだったんですよ。一瞬、それでと思って上手で拭いたんですけど、拭いても全然氷落ちないんですね、ああいうのって。なので、本当に危険だと思いました。冬のその寒さに慣れてらっしゃる地域の方たちにとっては当たり前だよっていう話かもしれませんけれども、私みたいにちょっとあんまりそういうのに慣れてない人間は、いろいろ細かいところで不用意なことをしてしまうと、一瞬にそれが事故につながっちゃうとかってこともあるかもしれません。本当に気をつけていただければなというふうに思います。今日お話をしたいのは、先週ある方と夜お食事をご一緒したんです。僕がすごく尊敬をしている、まだ本当に何度かしかお会いしたことないんだけれども、その経営者ということよりも、いろんな企業を見てこられた存在の方、私よりも、先輩の方なんですけれども、何度かこの何年かの間にお食事をご一緒したりとかすることもありました。オンラインでお話をすることなんかもありました。すごく私たちの、特に自転車の事業のことについて、興味関心を持っていただいて、日本の自転車の社会を大きく変えれる チャンスあるんじゃないかと、まあ、家元それできるんじゃないかというふうに期待を持っていただいている方なんです。で、まあ、僕が、まあ、いろんなこう悩みもそれから考えていることなんかもその方とお食事をしながらお話をしてたんですけれども、まあ、例えばその方が投資先の経営者の方たちと話されるときに、まあ、当然この経営者っていうのは自分がよく分かってる、そして現場のことも見えてる、まあ、社会の方というのはなかなか会社の中のことっていうのがうまく分からない。僕もよく自分たちの株主の方といろんなお話をするんですけれども、まあ、ある投資家の方、私たちを見ていただいている方っていうのは非常にこうよくよく分かっていただいてて、一番分かってるのはもう家元君たちだから、細かいことどうのこうのとか、この人いいよあの人いいよみたいな、そういう紹介をするっていうのはしないよというふうに最初に宣言をされていて、そういうのはもう信頼してあなたたちに任せると、まあ、困った時にパッと聞ける、聞いてくれる役割としているべきだと思ってるんだっていう、こういう話をされて、あ、すごくいいなって、本当にありがたいなと、まあ、自分たちの、やりたいこと、そして、まあ、本当に困ってることにやっぱり突然相談したくなる時ってあって、それが必ずしも平日のオフィスアワーのタイミングではなくて土日だったりとか夜だったりとかすることもあるんですけれども、すぐにメッセすると反応していただけて、こういうこと困ってるんですとか、技術的にこういうところがちょっと今詰まっててみたいな話の時に、本当に急いでる時にパッパッとこうレスポンスよく返していただける、まあ、こういう方がいて、まあ、まだ関係としては短いんですけれども、すごく信頼してる方がいらっしゃいます。で、今お話ししたかったこと方はまた別の方なんですが、まあ、その方が面白い、そのすごく僕が刺さるなと思ってたこと、そのことをおっしゃられたんですね。どんなことかっていうと、例えばその投資先の経営陣、経営者と話していて、ミーティングをしますと、まあ、定例のミーティングをすると、で、これこれこういうことなんじゃないか、こういうふうにした方がいいんじゃないかみたいなことをしても言っても、まあ、実は大抵変わらないっていう話なんですね。で、まあ、ちょっとそれは僕もこう心当たりがあるというか、確かに、まあ、現場現場で毎日いろんなことが起きていて、それを、まあ、たくさん情報量がある。一方でその投資家の方っていうのは、あるいは外部の株主の方たちっていうのは、そこまで細かい情報を当然お持ちであるわけじゃないと、まあ、完全にハンズオンですよっていうふうにおっしゃってやられてる方たちいらっしゃったとしても、しかしそのフルタイムで120% こう自分たちの事業にコミットしている経営陣とは当然情報量が違うわけなんですよね。その格差があると。で、その、時にどう促したらいいかみたいなことを、まあ、その投資家の方はこういう表現をされてました。習慣を変えてもらえるように、習慣が変わるように促すんだって、こういう話なんですね。で、まあ、それは例えばそのミーティングの仕方だったりだとか、ミーティングを進めるにあたって、まあ、単に毎週会ったことをどんどん報告するとかっていう話ではなくて、よくまあ、イシューリストみたいな表現をします、まあ、課題管理表みたいなことも言いますけれども、まあ、経営的なすごく大きな課題のところから、まあ、中ぐらいの流度の話の課題のところまで、まあ、すぐに手をつけなきゃいけないものとそうじゃないもの、緊急性も違うし、まあ、重要度も違うし、当然それをまあ一覧にちゃんと整理していくみたいな感じのことをするわけなんですけれど、とにかく、まあ、例えばそのミーティングの仕方一つ、あるいは経営者の時間の使い方一つ、この習慣をどうやって変えるか、一番まあ分かりやすいのはそのミーティングの仕方、その中身を、よりいい生産性の高いもの、密度の高いものに変えると、まあ、ここなんじゃないかという話をされてました。それをしばらく一緒にずっと伴走してウォッチして、何も言わずに1ヶ月ぐらい一緒にこう参加をしながら見ていると、何を変えると、どんな習慣を変えるといいのかっていうのが見えてくるんだっていう、こういう話だったんです。で、別に僕自身の今の中身を見ていただいてそういう話をされたわけではないんですけれど、僕すごくやっぱりこうそこでですね、ビビッときました。っていうのが、まあ、自分は今、クララオンラインという、クラウド、それからコンサルティングの仕事、まあ、これがグループ全体の全体のまあ持ち株機能も持ちながら、その下に、自転車の事業が、シェアサイクル、そして、中古のスポーツ用の自転車の買い取りと販売のチェーン、自転車のメーカー、そしてスポーツと IT の仕事、TUBC ももちろんそう、まあ、いろんな事業がここに連なっています。全部で9つかな。 まあ、海外も含めてですね。で、まあ、こういうその、それぞれの事業の中での時間の配分っていうのは、まあ、確かに難しくて、自分が自分でコントロールをしていないと片方にずっとこう寄ってしまう、あるいは、まあ、目の前に見えてることに、自分自身の時間を使ってしまうと、まあ、こういうことが起きてしまいます。とするとあるところでふっとこう、少し俯瞰的に見るような時間を作ったりだとか、あとはやっぱりこうインプットアウトプットのバランスが悪くなってくる。もちろん例えば本を読む、あるいはデイリーでちゃんと、まあ、僕の場合その新聞を読むのがもともと大好き、子供の頃からの習慣なので、地方紙も全国紙も読むみたいな、こういうのもありますけれども、でもやっぱりこうインプットとアウトプットのバランスって悪くなっちゃうんですよね。なので、まあ、ちょっとその方のお話を聞いて僕ふっとこう行動一つ変えてみようと思って、っていうのが、まあ、1週間のこう平日の中には細々としたこうミーティングを当然たくさん定例でみんなとこう話す、社内のいろんなメンバーと話す、あるいはまあお店に行く、現場に行く、いろんなことがこうあります。でもそれが週5日の中の、全部こう月曜日から金曜日までにですね、 どこそこに全部こうゴロゴロと入ってしまうと、実はゆっくりと考えたりとかインプットをする時間とか、あるいは本当に人と会いたいなと思った時にパッとこう会う時間がすぐに取れない、まあそれが 2,3 週間後になっちゃうみたいな、そんなことなんかも結構あってしまって良くないなっていうふうに感じてはいたんですけど、自分の習慣を変えれなかったんですよね。なのでちょっと今年のチャレンジは週1日、まあ丸々は難しいんですけれども、せめて半日、まあ、6時間ぐらいは自分の中で1週間、まあ、月曜日から日曜日までのバッファの時間としても、もしそしてそれがうまくいけばインプットの時間としても、あるいは普段なかなかこう会えない人と、会う、そういう時間に使ってみようと、まあ、こういうふうにちょっとスケジュール帳をですね今調整を始めています。まあ、それがうまくいくかどうかは今年の年末にまたご報告をしたいと思いますが、こういうその自分の中で時間をうまくコントロールするということを誰かが言ってくれるわけじゃないんですよね。僕のスケジュール帳、Google カレンダーなんですが、Google カレンダーはもともと組織またぎができないので、例えばクララオンラインの、Google カレンダーを使っていると、他の、Google アカウントを持っているチームから個別で設定していけばいいんですけれども、全部オールで見るってのはなかなか簡単じゃない、まあ、そもそもできないんですよね。これは本当はできるようにしてほしいんですけど、 Google さんに、まあ、我々リクレームっていうこの、ソフトウェアを使ってコピーをして、他の Google カレンダーに自分の予定をコピーするっていう方法をやって、まあ、他のチームが見れるようにするっていう工夫はしていますが、まあ、しかしそれではなかなか簡単ではありません。ということで、まあ、僕自身まあ、全部グループの人たちにはスケジュールはオープンにして、今僕がどこにいるかっていうのは全員が分かるようにしてはいるものの、まあ、これをどういうふうにみんなにもこう知ってもらって時間のバランスを作っていくかというのは、まあ、経営者の時間が一番大事だと、経営者っていうのは時間の使い方のこのバランスをどうするかっていうのが一番こう大事だよってことをよく言われますけれども、まず今年は私自身もそういうチャレンジをしてみたいなというふうに思っています。ところでいきなり話が飛んでしまうんですけれども、たまたま昔からお世話になっている方からちょうど、夜中に、違うわ、これは朝方ですね、朝方にメッセージがあって、岩本くんちょっと、代打でラジオに一本出てくれないのって、こういう話をいただきました。来週の月曜日の夜と、また詳しくは決まったらツイッターとかでも書かせていただきますけれども、この日の夜8時にスタジオに来れるって、まあ、その理由がもともとご予定になられた方が、何かご予定がうまく合わなくなってしまって、そしてまあ、分かりやすく言うと代打で出てほしいっていう、こういう話でした。スケジュール帳をパッと見たら、ギリギリ、ミーティング一つちょっと移動で、スキップしなければいけないんだけれども、ワンホップで行けそうだというのが分かって、行きますよっていうふうにすぐに数分でお返しをしました。僕が大事にしたいなと思っているのは、もちろんオンラインで離れているところで皆さんとお話をするっていうこともできるようになって、これはこれでも本当に便利なんですけど、やっぱり、まあ、フットワークの軽さというか、パッといっぱい皆さんと直接お会いするっていう機会をどれだけたくさん作れるかっていうことも重要だと思ってて、これもちろん 動かないっていう判断もあるんですよ、経営者の中には。あえてじっとこう動かずに、まあ本当に来ていただく方とだけ会われるっていう、そういう方もあの経営者の中にはいらっしゃいます。ただ僕はそもそも現場が大好きだし、現場で起きていることの中に自分が気づかなければいけないことがあると思っていて、できるだけあのフットワークは軽くしようと、あの僕の、まあ、座右の銘じゃないんですけれど、人間はあの1時間に1000キロ移動できると、まあ、これはあのつまりジェット機が1時間におよそ1000キロ移動できるって、そういうことからなんですけれど、まあ、ギリギリのその時間ギリギリでこう移動しなきゃいけないとき、もちろんまあ実際にはあの空港のハンドリングがあったりだとか乗り換えがあったりだとかいうことで1時間1000キロっていうのをきれいにやることはできませんけれど、しかしあの本当にあのこれは行かなければいけないというときにできるだけ移動を工夫をするということは、これは僕はあの経営者が勘どころとして持っておいていいんじゃないかなと思います。今までの僕の人生の経験はあまりいいことで褒められることではなくて、例えばですね、まあ、これはあのダブルブッキングをしてしまったので、あのそもそもがあのどうかって話なんですが、その昔はこれはあの僕が10代の頃の時の話で本にも書きましたけれども、午前中に愛知県内で講演会がある、そして午後に仙台で講演会があると、しかしこの間の移動を、当時はセントレアがあったのかな、いやさすがにあったのか、いやなかったんじゃないかな、つまり名古屋から仙台に普通に定期便で飛ぶにしたそのフライトがなくて間に合わない、まあ、陸路では間に合わないっていうこういう感じだったんですよね。でどうするかっていろいろ悩んで何をしたかっていうと、ちょっとごめんなさい、セントレアだったか小牧だったかその時代のことをちゃんと調べれば分かるんですけれど、あの少しあの記憶があやふやで申し訳ないんですが、つまりどっちかの空港から名古屋の空港から秋田に定期便で飛んで、ANA さんが飛ばしてる定期便があって秋田に飛ぶんですね。で秋田に飛んでそこに、チャーターのセスナに待ってていただいて、まあ、しかもあのあらかじめグラハンでこうあのグランドハンドリングでお願いをしておいたので、そのまま到着ロビーに出るのではなくて、あのよく、飛行機の清掃される方たちとかパイロットの方たちとかがボーディングブリッジ、パセンジャーボーディングブリッジっていう PBB っていうところのその横からあの階段で降りてあの地上に降りていけるっていうところがありますけれども、あそこから降ろしていただいて専用の車でチャーター機に、乗り移らせていただいて、そして奥羽山脈を越えて仙台に飛ぶと、こんなことがありました。まあ、これでの実は間に合ったんですね。まあ、こういう体験もありました。あとは千葉で講演をさせていただいて、その後長野県で講演をさせていただくというのがあって、確か千葉は幕張メッセだったんですけれど、でその時は、それも間の時間の移動がどうしても間に合わない、あずさとかで移動しても絶対無理っていう感じだったので、東京て、ヘリポートすいません噛んじゃいました、東京ヘリポートまで新木場まで車でバーッと幕張から走っていただいて、でそこで、これもあの知り合いのヘリコプターの会社さんにチャーターをお願いをして、松本空港までヘリでバーッとこう飛んでいって、これ早いんですよ。で、まあ、空路混雑っていうか、そもそもがその、そんなに高いところを飛ばない、確かロビンソン22ってあの本当に小型のヘリコプターだったと思うんですけれども、なのであの油圧もされない高度を飛ぶので、まあ、本当に下が見えるぐらいの高度で飛べるんですが、まあ、全くあの交通渋滞も何もなく飛べるというので松本まで飛んで、そこからまた陸路で移動して、これもギリギリちゃんと間に合ったって、こんなこともありました。あとは、これもすごい前の話ですね、あの日中国交正常化30周年っていう、なんかもう20年前の話ですけれど、こういうそのイベントで日本の代表団として北京に伺うっていうのがあったんですね。で、しかしその予定を入れている日となんと次の日に福岡県内で講演会をさせていただく予定が、午前中だったんですね。で北京の本当は何日かいるあの代表団としているべきだったんですけど、少なくとも NHK と CCTV の合作の映像で若い起業家同士が話し合うと、この相手にすごかったんです。まあ、ちょっと今いろいろ大変ですけど、アリババのマイユンとかがいてですね、マイユンからそのテレビの番組の中で本を直筆のサイン入りの本をいただいて、今でもずっと会社の中に残してますけれども、しばらくあのアリババのウェブサイトにもその時の写真が載ってました。で夜確か8時か9時ぐらいまで そこでテレビの収録をして、ですぐにその深夜便で、タイのバンコクに飛んで、でタイのバンコクから今度日本に来るのっていうのは、まあ、アジアから日本に来るのっていうのは、朝方に着く便が結構あるんですね。ちょっとコロナで今だいぶ減ってますけれども、でその便で移動して、帰ってくるって、こういうで綺麗に朝、福岡空港に着いて間に合ったみたいな、こんなこともありました。20年ぐらい前の話ですね。で何が言いたいかっていうと、とにかく1時間1000キロで計算をして、かつ北京から福岡に夜の飛ぶ便はないし、まあ、そもそもが移動できないので、まあ、そうするとどうしようかなって考えた時に、まあ、航空ダイヤ、まあ、この一般的に南にこう中国から降りていく便、これは深夜便が結構ある。そして夜中のトランジットで今度は、アジアから日本の方に北に上がってくる便もあるって、こういうそのことをまあ見つけてですね、移動するみたいな、こんなこともありました。あと一個だけお話しすると、これは上海で、夜まで仕事があって、しかも私たちがホストでいろんなお客様をお迎えするパーティーがあって、しかし次の午前中お昼過ぎ、お昼しかもね11時ぐらいだったかなに、まあ、神奈川県内というか、まあ、東京と神奈川の間ぐらいのところにいなきゃいけないって、こういう移動があったんですよね。これが早朝便の、まあ、今でこそその後は、羽田上海が、夜中の、2時ぐらいに出て羽田に帰ってくる便みたいなのができたので、それはまあいいんですけども、そういうのがなかった時代だったので、どうしたかっていうとですね、まず上海に夜12時ぐらいに、車に迎えに来ていただいて、タクシーの運転手さんに、普通のタクシーに、で、その運転手さんに南京まで走っていただいて、で、まだ、そうすると、まあ、着くのが、まあ、真夜中なんですけれども、空港空いてないんですが、で、まあ、空港のロビーで降ろしてもらって、で朝のすごい早いんですよ、多分なんか何時だったかな、とにかくめちゃくちゃ早いその便に、乗せてもらうとですね、静岡富士山空港に当時飛べる便があって、でそうするとですね、それに飛んで帰ってきて、空港で車をレンタカーで借りて行くと間に合うっていう、こういうスケジュールがあって、これで移動したこともありました。まあ、綺麗にちゃんと間に合いました。まあ、とにかく移動するこう組み合わせ、本当はまあ経営者としてはこれもタイムマネジメントをしっかりしなければいけないんですけれども、当然予定というのは突然こう動いたりとか、あとまあどちらも大事でも、どちらにもやっぱりちゃんと顔を出させていただきたいみたいな場面っていうのはあるので、こういうのもまあ今までの僕のまあ趣味の範囲から、まあ、飛行機が大好きっていうのと、まあそもそもこう移動することが決してその苦じゃないっていうこともありますが、こういう中で培ってきたっていうほどのことでもありませんが、こんなことできるな、ああいうことできるなっていうので、なんとかしてこう両方実現できるような方法なんかも考えていきました。人間は1時間に1000キロ飛べるっていうことです。そういう話をしていた後に、泉元哉さんが何かのダブルブッキングでみたいな話で、昔ワイドショーかなんかで出た時に、いや僕それ見てて、いや別にチャーターしていけばいけんじゃないのかなとか思ったんですけど、まあ、結局その方もチャーターされて移動されましたね。その後の後日談で、全然いけるじゃんって、そんな難しい話じゃないじゃんと思いました。僕は日本の空はもっともっとやっぱり解放されるべきだと思うし、移動ももっともっと自由になるべきだと思ってるし、まあ、最近は ANA さんがジョビーさんと組んで、まあ、空飛ぶタクシーの話、まあ、空飛ぶ車の話が出てきてますけれど、こういうそのものもおそらくまあ大阪の万博でだいぶいろんなものを、みんながこう目にするタイミングっていうのは出てくるんだと思います。まあ、日本の場合そのヘリパッドがビルの上にあったとしても、それは緊急用で日常的に使えないっていう問題と、そもそもがそこまでエレベーターがないので、2階分ぐらい階段を上がらなきゃいけないって、まあ、これこういう課題があるんですよね。実際昔アカデミー、ごめんなさい、アークヒルズ、赤坂のアークヒルズの上から成田空港まで本当は飛ばされたかったけど飛べなくって、さくらのインターチェンジのところまでヘリで飛んで、そこから車みたいな、そういうパッケージを森ビルさんがやってらっしゃった時代もあって、それも体験させていただいたことがありましたが、まあでもやっぱりその最後の2階分ぐらいを階段で上がるのって、大きな荷物持てたりすると結構現実的じゃないので、 この空飛ぶタクシーみたいな話が出てくるときに僕が期待をしているのは地上面でもって乗れるとかですね、まあ、せいぜいこう 2,3 階分ぐらいの高さのところから、まあ、そこまでエレベーター上がって乗れるとか、これぐらいの便利さになってくると一気に日本の空の使い方変わるんじゃないかなと思うし、まあ高いとかそういうその、まあ、やっぱ手が届きにくいこう運賃ではなくて、みんなにとって手が届くような運賃の世界になってきたら面白いななんていうふうに夢見てます。まあ、僕たち自身の仕事は自転車という人力大作戦の、乗り物ですけれども、でも空のこうモビリティの可能性ってまだまだすんごいたくさんあると思ってるので、まあ、VTOL 含めてですね、 VTOL いわゆるその垂直に上がっていくこういうその飛行機の世界も含めて日本のまだモビリティって可能性たっぷり残ってんじゃないかななんていうふうに思ってたりもしています。まあ、そんな話をしていたら今日はだいぶ長くなってしまいました。ぜひまた TBC の主演の会場でお会いできる TBC のブースターの皆さん、そして、まあ、日々チャリチャリを使っていただいている皆さん、バイチャリを愛していただいている皆さん、現場現場でお会いができたら嬉しいなと思っています。今日もこの僕が15で社長になったわけポッドキャストを聞いていただいてどうもありがとうございました。